はい、皆さんこんにちは、人生上昇塾足立でございます、本日もどうぞよろしくお願いします。はい、ね、飲み会の話ばっかりしてるんですが、本日も飲み会の話です。はい、昔イベント時代によくお世話になった方から連絡ありまして、一回飲もうやいうことになりましてですね、大阪に行ってみたんですが、男性が4人で飲み会になりまして、その方がですね、いや足立くん Facebook やってる？なんていう話するわけですね。いや、あの Twitter はちょっとやってるんですけど Facebook はちょっとやってないですって言ったら、いやこれからは Facebook だよ足立くん、なんて話でですね、ひたすら Facebook の良さを教えいただくんですが、じゃあ分かりましたやりますということで、先日早速登録してみましたが、なんかよくわかんないですね、実は。でね、そもそもツイッターもそうなんですけど、つぶやきって何なんだと、どうつぶやくんだ、何をつぶやくんだってことはよくわからないんですね、未だに。で、まあ、右往左往してて何もやってないんですけども、ね、そのうち、何か、変なことをですね、ぼやき出すかもしれませんので、登録されてる方は、ぜひ、探してみていただきたいな、なんて思います。はい、それでは本日もどうぞお気楽にお付き合いください。This is broadcasting program podcasting radio music comedy news and so on Oki Rock Channel Oki Rock Channel。はい、2つの世界ということで、前編では、観念世界、ね、というバーチャルの世界、そして本質の世界というリアルな世界、この2つの世界がありますよという話をさせていただきました。で、ね、これはエセラごとっていうんではなくて、実際に私がこの体験して体感して分かったことなんですけども、ね、その時のその恍惚感っていうのがいつの間にかね、もうスーッと消えていくんですね。で、相変わらずすっきりしない毎日っていうのに戻ってしまう、ね、なんかね、喉にこの魚の骨が引っかかってる、そんな感じですね。どこかに何かが引っかかってるな。でもね、そのどこかとか何かとかずっと分からなかったんですね。で、今もちろんそれがはっきりと分かります。で、ね、その時はリアルとバーチャル、この2つ全く別の世界だと思ってたんですね。ですからバーチャルな世界は偽物だ、リアルな世界は本物だ、ね、それを言ってるのは誰かということにね、その時はまだ気づかないですね。ね、いつの間にか肯定と否定をしている自我っていうのが自分の中に生まれてしまって、その自我から世の中を見てるんですけどもね、わからないんですね。この辺がね、この旅の落とし穴ですね。でも面白いんですね。ハマっているのにハマってるって気づかないんですね。で、これがね、だんだんエスカレートしてくると、この魔境に入ります。っていうかね、私も半年ほどそこに厄介になっておりましてですね。はい。でね、魔境っていうのは、このリアルな世界を垣間見たしたのかね、などがですよ、私は悟っちゃったなぁと、私は特別な人間になってしまったと、これ勘違いしちゃうんですね。でね、さらにエゴを強化していくんですけども、ね、そこにまだしっかり悟りを担いでる自我っていうのがいるんですが、本人はね、なかなかそのことに気づかないんですね。でね、周りにその人の言ってることをね、こう信じちゃう人が集まってくると、この宗教っていうものが出来上がっちゃうってわけなんですね。なかなか魔境恐るべしですよ。で、あのね、臨済宗っていうね、禅宗があるんですが、それを起こした、白隠禅師、有名な禅師がいますが、ね、この白隠さんがですね、この鐘のゴーンっていう音を聞いて検証しちゃうんですね。でね、よし、この300年来自分のように豪快に悟った人間おらんと、ね、天下にこのわしだけじゃ、わっはっはっは 言うて舞い上がっちゃうんですね。でね、自分のこの悟りの境地を確かめてやろう、この辺が偉いね、白衣の偉いところですけども、恵山禅師っていう方のね、元にこう通い出すんですけども、ね、この恵山さんにこの慢心者の死に損ない目がってボッコボコにしばかれるんですね。いやー、昔の禅の世界怖いですね。でもね、そのおかげもありまして、このあと白隠禅師は大悟大きな悟りを得るんですね。うん、この旅をするね、あの浄化の旅ですね、みんな同じ道を通りますね。でもね、途中でやめさえしなければ大丈夫です。はい、ちゃんと歩き続けてる限り、まあ私のようになんとかかんとかなりますので、まあ、安心して旅をしていただきたいと思います、ね、私の場合ようやくね、末境から抜け出しまして、まあ一からやろうということで浄化と座禅の日々に戻るわけなんですけども、ね、何度か、リアルな世界っていうのを体験することになりまして、ね、そのためにね、分かってなかったってことが分かるんですね。実はね、分かったっていうのは分かっていないってことなんですね。まあこの辺のことは、まあ、言葉ではちょっと表現しにくいんですが、まさにマジカルワールドですね。うん、でね、このリアルとバーチャルの2つの世界が、これいつの間にかね、自分の中で1つになっていること、これに気づくこと、気づく時がやってくるんですね。うん、どういうことかというと、そのリアルとバーチャルは別々にあるんじゃなくて、リアルの中にバーチャルがあったんだってことですね。で、偽物は本物であって、有限は無限だったっていう、そういう理解がやってくるんですね。うん、頭の中でこの相対していたこのごっちゃごちゃしたものが一つになっちゃう、溶けちゃうんですね。面白いですね。うん、で、創造主も創造物も迷いも悟りも何もかも一緒になって消えちゃうわけなんですね。でね、そうなっちゃうと何にもこの掴むものがない、掴みようがないじゃないですか。で、掴むものがないから引っかかることもない、引っかかる自我でさえ引っかからないね。で、今この瞬間にあるものが全てなんだっていう、そういうことになるわけなんですが、いやいや、このタイミングは本当に面白い、ダイナミックです ね。やってる方はこれからどんどん風景が変わってきて、この本質っていうところをね、ちゃんと出会うことになりますので、ぜひ楽しみながらやっていただきたいと思います、ね。さて、K さん、ね、質問いただきました善悪の話に戻っていこうと思うんですが、善悪っていうのはもちろんこの宇宙にはありません。でもね、犯罪は悪いことだっていう理解は当然必要ですよね。ただ、大切なこと、ね、これは犯罪が起こるっていうことと善悪の観念っていうものは全く関係がないんですね。うん。で、犯罪を起こす人だってそれが悪いってちゃんと分かってますでしょ。分かってるけどやっちゃうんですよね。でね、なぜならその人がやっているのではなくて、それは起こってくるんです。はい。でね、もしこの私がですよ、泥棒というプログラムを持ってきているのであれば、私はもう泥棒ですよね。もうやっちゃってますね。うん。で、人間業界の視点では、なんて悪いやつなんだこの野郎、ね、こうなるわけなんですけども、人間業界を超えたリアルの世界の視点では、泥棒さんご苦労さんってなるんですね。で、私の場合はこの2つの視点が1つになってる。ですから肯定も否定もしません。だから引っかかることもないっていうわけなんですね。うん。で、どこかに引っかかるっていうんであれば、それは人間業界という幻想の世界が真実だって思い込んでるってことなんですね。要するに私という中心を持って、その私からこの世界をドーンと見てるわけなんですね。で、この視点で生きている限り、真実は闇の中ということになります、ね。私よくね、セミナーとかも言うんですけど、この人間と宇宙の関係っていうのは、この波と海の関係によく似てますよね。うん。で、私たちは本当は波のように一時的な現象として今ここに存在してるわけなんですね。でも波が一度も海と離れるってことはありませんよね。それと同じで、私たちは一瞬でも宇宙と離れたことがない。今この瞬間も宇宙そのものなんですね。で、宇宙から独立して、宇宙と何々っていうのはどこ探してもないわけなんですね。はい、それではここで質問です。旗 果たして波が波を起こすことができるでしょうか。ちょっと考えてみてください。できませんよね。波が波を起こすことはできない、ですから波と同じような一時的な現象である我々人間というのはそもそも何かを起こすということはできないんですね。はい、私は人間だ、私は肉体だ、私は宇宙と切り離されたちっぽけな存在だっていうのは脳が認識してるだけなんですね。その脳が認識してる私、いわゆる自我っていうのが皆さんの人生を支配してるってわけなんです。ですから全て自分の意思でやってるんだっていう錯覚を起こしてしまうわけなんですね。じゃあ誰が出来事を起こしてんだ、ね、そういうふうに、いうことになるんですけども、それが全ては一つですから一なるものですね。一なるもの、それは一体何なんだっていう質問にはそれもね、ぜひ体験してみてくださいねとしか答えようがないってわけなんですけども、体験しちゃえば私個人っていうのは幻想なんや、ね、私が起こしてるのではなくて全て起こってきてるんだっていう理解がちゃんとやってきます。はい、ね、事故を習うとは事故を忘れるなりっていうね、道元さんの言葉の通りですね。もし引っかかるんであればその引っかかってる自我を超えてしまうんですね。そうすれば大丈夫、分かってくる、理解がやってくるわけなんですね。で、自我を本当に超えた時にずっと忘れてた本当の自分っていうのはそこに待ってますから、ぜひ、楽しみに、この旅を続けていただきたいと思います。はい、今日はこの辺で、ご質問いただいた K さん、お題をいただきましてありがとうございました。また皆さんからのご質問、ご相談をお待ちしております。それではまた次回。